美しい国日本のために、この番組は時事評論家増田俊夫さんが気になる話題を取り上げ評論していきます。それではお聞きください。
皆さんおはようございます。美しい国日本のためにの時間であります。今までですね、日本がこのどんどんと変わっていると、そのことについてシリーズで重要なことをいろいろとお話をしてきました。まず最初には憲法、これがこの変わっていく、そして安全保障、自衛隊、これが変わろうとしていること、それからまた国際政治の中で、まあ、これから先アメリカ、中国、この G2 といってグループ2と言われているわけですが、やがてこの二大国によって世界の秩序が守られていくと、こういう地政学上の動きに対して日本はきちっと、特に高市政権になって、これに迎合をするような変化を進められていると。3文書改定、自衛隊が敵地先制攻撃能力を持つこと、それからまた日本が武器や装備のに対して輸出規制をしていたわけですが、これを撤回して日本、またアメリカの同盟国、ここに提供をできるような形になってきた。その背景には日本が中心となってアメリカの同盟国をまとめて、そしてこれをこの中国に対する軍事包囲網という、こういう形に今持っていこうとしていると。まあ、それに合わせて今までの日本の武器あるいは防衛装備、これをこういった同盟国に提供をできる、そういう形になったというようなこと、諸々のことが大きく今変わろうとしているというようなお話をしました。また経済においても30年間日本経済衰退というような状態にあったものが、日銀のマイナスゼロ金利政策、これも是正されて今や植田総裁のもとに利上げ政策に変わったと。それから国の経済政策も財政健全化を主眼とした、いわば消極財政であったものが高市内閣になって積極財政に変わったと。また20年も30年も日本の労働者、実質賃金がずっとマイナスであったものがやっとここへ来てプラスに変わったと。株価もずっと低迷していたものが2022年頃から上げに転じてきて、2024年にはかつての史上最高値を突破して、今や6万円というところまでこの跳ね上がってきている。これも大きく変わってきた。ありとあらゆるものが変わろうとしていると、これをまあシリーズでお送りしてきたわけなんですが、今までのお話をしてきたものは言うなればハードの話なんですね。まあソフトとハードということがありますが、人間は肉体と精神の動物であると、肉体と精神の結晶だとも言われているわけですが、人間は社会を見てもいわゆるこの経済、それから安全保障、こういったことは言うなれば肉体の部分なんですね。肉体と精神で人間はできているわけですから、その精神の部分というのがこれ一つの形、あるいは組織、あるいは力ということに今なってないわけなんですね。実はまあ古い話になるんですが、2000年になってからですね、まあ私もいろいろな活動が始まりまして、アメリカのシンクタンクを、主要なシンクタンクに2005年頃から関係したりですね、まあいろいろ本も何十冊も出したり、講演も日本全国津々浦々まで講演をしたり、まあいろいろ活動が始まったわけなんですが、その時からですね、やはり私は一つのこの世界に一つ矛盾があると。人間の体が肉体と精神でできているのに、今の世界には国連があると。しかしこの国連は人間で言うならば体の部分だと。 精神の部分の国連がないではないかというふうに、まあ、思いまして、この精神の国連というものができて、それが力を持てば戦争もなくなるんだと。今は声なき声、いろいろな平和活動その他があっても、これは力がない。いわゆる世界の組織としてちょうど国連のように組織化されてない。したがってどこまで行っても声なき声で理想を掲げるだけで、現実の世界は理想からかけ離れたこと、そういう世界になっているというふうに思いまして、やはり世界にはこの宗教国連というのが必要ではないかというふうな主張をしてまして、ちょうどその時ですね、大本教という出口さんとおっしゃるですね、教師の方が宗教国連を作ろうという運動をされていたわけなんですね。そしてまあ私も意気投合しまして、まあ世界にはですね、多くの宗教があるわけですが、そういう宗教の教祖の方々の中でもですね、宗教国連というものを作るべきだと。そうしなければ、まあ、いわば神の声が政治に反映されないというだけで終わってしまうという、まさに私が思っていると同じ気持ちを持っていらっしゃる方が多くありまして、まあいろいろ私も運動をいたしまして、2003年だったと思いますが、ピッツバーグアメリカなんですけどね、ここで30カ国の宗教の主だった方が集まってですね、宗教国連を作ろうという、まあいわば決起大会のようなことをそこまでですねやったんですけども、残念ながらこれは実らなかったわけなんです。しかしながら私は今でもですね、今のようなこの戦争が続いて誰もこれを抑えることができない、こういう時にですね、宗教国連というものがあって、世界中の心が、気持ちが、精神が集まって、そしてこれが一つの力になって、戦争をやめるための行動を国際的に起こすということになると、これはやはり大きな力となって働くのではないかと。まあ、かつて随分昔の、それこそ20年も前、宗教国連のために私いろいろ運動をしたんですけども、未だにですね、力が物を言う世界には、物的力が物を言ってるんであって、ね、ここに心の力と、いうものができて初めてこの戦争も終わるのではないかというようなですね、考え主張をですね未だにしているわけであります。そこで日本は変化していく、変わりゆくこの日本、それにシリーズでいろいろなお話をしてきたわけなんですが、これからはですね、一つ日本の大きな役目、今までの国連にしても、今現在世界で起きているいろんな戦争にしても、これはすべてこの経済の力、あるいは軍事力、こういったものが背景になってこの動いていると。まさに力がものを言う世界なんですね。で、ここで言う力というのは物的力なんです。経済力、あるいは軍事力、ね、こういうですねハードの力なんですね。そこで人間の体が肉体と精神からできているように、この世界に今この精神の力がないわけなんですね。なんで精神の力がないかっていうと、精神を統合した機関がない。すなわち今から20何年前、宗教国連というのを作るために私いろいろ運動しましたが、こういったですね宗教国連のようなものが今存在しているならば、物的力に対して精神的な力が是正を加える、あるいはストップをかけるという形、こういう理想な形ができるはずだというふうに今でも思っているわけであります。そこでこれから先日本の世界に対する使命、務めというのは、むしろこういう精神ね、世界の精神、心、これを一つにまとめていく、そういう方向にやはり日本の指針、あるいは方針というものを定める必要があるのではないかというふうに特に思っているわけであります。したがって今日はですね、今までいろいろ経済であるとか安全保障であるとか、いわばハードのお話をしてきましたが、これからはですね、いわばソフトのお話、精神のお話、あるいはさらにはですね、日本国民としての 日本人としてのアイデンティティ、あるいは国家としてのアイデンティティ、こういったものをこれからはっきりと世界に示していかなければならない、精神面ではそういうところに来てるんではないかというお話を続けてお話したいと思っております。では第1部はこの辺で終わりといたします。皆さんおはようございます。美しい国、日本のために第2部であります。第1部ではですね、いろいろ政治経済、いわゆるハードの面でのこの変化というお話をしたと。しかしながらこれからはソフトの面、精神、やはり日本が変わっていく、いろいろ物理的な政治経済がどんどん変わっても、やはりそれに日本人の心、精神というものが変わっていかなければならないと。そのためにはかつて宗教国連を作ろうということで私も運動したわけですが、これからはやはりそういう精神を中心としたね、いわゆる地政学的な問題ではなくて、宗教であるとか哲学であるとか思想、いろんな思想であるとか、そういう精神を中心としたいろんな宗教でもいろんな宗派、いろんな宗教があるように、また哲学においても思想においてもいろいろな考え方がある。こういったものを一つ国連という形で統合して、そこで議論をして、世界に対していろいろなこの発信をする。そして国連として、精神国連、あるいはまた宗教国連と言ってもいいと思いますが、その国連としてですね、許しがたきことが起こった場合は、これに対して、これを対処して、それにストップをかける。そういう力を持つように、そういった国際機関、これを作らなければならないというふうに考えているんだというお話をいたしました。シリーズでお話しているのは、日本がこの変わると、それについて憲法もあれもこれも安全保障もみんなこれから変わっていくんだというお話をしましたけども、これから日本が最も、日本にとって最も重要なことは、やはり日本のアイデンティティということ、これが非常に重要なんですね。もう私は口癖のように言ってるんですが、まあアメリカにしてもユダヤにしてもそうなんですが、みんな彼らのアイデンティティっていうのは奪うアイデンティティだと、欲望のアイデンティティだと、それに引き換え日本、古来から自然に恵まれた風土の中で生きてきた日本人ですから、いわゆる自然あるいはまた神の恵みの中で生きてきたというふうに考えるとですね、やはり奪うのではなくて与えるとね、自然に恵まれて豊富なんですから、ね、ですから豊富でない人たちにその与えるという、こういうですね、日本人のアイデンティティというのができたんだという、まあ、私は考えなんですよ。それはいろいろなところで日本人というのは本当にこの与えるアイデンティティを持った人間なんだなということは、歴史からもですね、よくこの学べることで、実際に私はそうだと思いますね。その最たるもの、象徴したものが、ジャイカの、全世界におけるジャイカの活動ですよ。政府開発援助ということで、予算を取ってですね、そして世界の津々浦々まで救済、ね、活動をしているのがジャイカなんですよ。こういうですね、ジャイカの活動、こういったものをですね、もう少し教育の機関で義務教育、ね、道徳教育というようなところで、日本人がどれだけ世界に貢献しているかということ、そして日本の宗教、哲学、思想、こういったことを教えて、本当にその中から日本人のアイデンティティというものを学生、若いうちにこのアイデンティティというものを自覚させる。 ね、こういうその教育に変えるべきだと、そういう教育をすべきだというふうに私は思っているわけであります。私の親しい、まあ、自民党の長年いろいろとお付き合いをして支持もしているご立派な方がいまして、まあ、その方にもですね、前々から申し上げていることで大変賛同されているわけなんですが、やはりこれから高市内閣でもですね、こういう方がだんだんとですね、大きな力、政治的力を持たれて、そして高市首相内閣、その前にいつでも問題になるのは政教分離という原則なんですね。政治が宗教とかそういった特定の哲学思想、これを応援したりですね、そういう活動をすることはいけないというのが政教分離という原則なんですけれども、誰が政教分離ということ、こういう原則を作ったのか私はよく知らないんですが、人間の体を考えてみても、これ肉体と精神ね、でできてるわけなんですよ。国家もやはり肉体と精神でできてる、できていなければならない。すなわち国家ももう少しこういう宗教とか哲学とか思想とかいうこと、そういう行動を国家もすべきだというふうに私は思ってるんですね。これ自然ではないですか。人間誰しも肉体と精神でできてるんですから、国家がですね、肉体と精神でできて当たり前のことなんですよ。それを政教分離だと言って、鉄則のごとくですね、なぜ政教分離でなければならないのかということを深く追求することもなく、なんとなく世界的な原則だと言われて、そして学校でも政教分離だということをこの教えているということは、人間の精神と肉体を離して引き離してしまうというこういう原則、これを教育しているわけなんですね。これは大きな間違いで、もう少し自然そのまま、人間が肉体と精神でできている、国家も肉体と精神でできているという形にならなければならない。まあ、国際的で言うならば、先ほど第一部で申し上げましたように、宗教国連ね、宗教それから思想哲学、そういったものが全部世界中のそういう力が結集して、そして結集して活動をするというようなことができて、初めて世界の平和のバランスが保てるというように、これからの日本の政治においてもこの政教分離ということにあまりこだわるべきではないと。例えばですね、古い話で1977年のですね、7月の13日に最高裁で、まあ、この宗教についてのいろいろ問題がありまして、最高裁まで行ったわけなんですが、そこでですね、国家がこの宗教というものに関わることは妥当だという判決が出ているわけなんですよ。これすなわち政教分離は正しくないと言ってもいいことであって、この判決は非常に私重要だと思ってるわけですね。したがってこれに基づいて、まあトランプ大統領の方はこれ11月の選挙目当ては明らかなんですが、トランプ大統領は宗教局というのを作りまして、そこにまあトランプ大統領を支持している福音派の大物ですかね、局長に任命して宗教委員会を作ってですね、国家が宗教活動をするんだという体制に今なっているわけで、まあこれ当然宗教政教分離に反するとかっていう、まあいろいろ議論されてるわけですが、トランプ大統領はですね、大統領令で宗教局というのを作ったわけなんですよ。それを真似ろというわけではありませんが、日本もですね、やはり宗教局的なものをですね、作って、昔は、まあ、宗教ではないんですが非宗教という形でですね、神道ね、国家神道という部局がありまして、まあいわば宗教局ですね、そしてまあ全国のこの神社、これを統括していると。しかしこれは宗教ではないということにしてですね、活動して、まあこれが愛国心をこの煽ったとかどうとかというように批判もされたのは事実なんですが、まあ敗戦してマッカーサーが日本憲法を作るにあたってですね、当然これは廃絶されてしまったわけですね。そしてまあ今は文部省の管轄で道徳教育ということになっているわけなんですが、宗教に国家が関与するということは妥当だという最高裁の判決があるわけですから、あまり誰が言い出したか知らない政教分離なんていうことにあまり関わらないで、 やはり日本は日本のこの最高裁の決定に従って、そして日本のこの道徳の時間ね、ここで日本人のアイデンティティとか、日本はいかに世界に貢献しなければならないのかと、あるいは日本は唯一の被爆国として今まで原水橋その他核廃絶のためのいろんな運動を繰り広げてきている。しかしそれが全く実らない。なぜか。こういうことをよく考えて、やはり世界のこの宗教、哲学、ね、思想、こういったものが国連という国際機関としてまとまって、そしてそこで国際機関として活動することによって初めて精神が物を言う。金が物を言う、力が物を言うというこの世の中に、ね、精神、ね、心が物を言うというそういう国際機関を作っていかなければならないという、これを日本が先導して、今まで JICA の活動を見ても分かる通り、世界は日本は本当に世界に与え続けている国だということは認識されているわけですから、日本こそが先頭に立って宗教法人を宗教国連というものを作って、これを日本が率先して作る、ね、そして世界に心が物を言うんです、精神が物を言うんです、この方向にですね、日本が先導して主導してイニシアティブを取っていくべきではないかというのが私のお考えであります。先にもお話ししましたように、自民党の大きな実力者の方で私と意見を共にする先生がいらっしゃいまして、これから高市首相と共にそういう方向に行くべく努力をするとおっしゃってますので、大変期待している次第であります。今日のお話この辺で終わりといたします。
美しい国日本のために、お話は時事評論家の増田俊夫さんでした。来週もお楽しみに。